どうもご無沙汰しています、石川です。今回はですね、週刊職場プレス第53回目ということで、5月病の原因、新年度スタートダッシュについて考えるということで話をしていくんですけれども、まあその前にですね、なんと8ヶ月ぶりの配信でした。前回が2023年の8月だったので、8ヶ月ぶりということで、まあこの間何してたかっていうとですね、元気いっぱいでした。特に体調悪くしていたとかっていうことでは全然なくてですね、本業の方というか会社の仕事の方で、なんだとかな、不動産の部門を担当していたので、まあ、その物件開発とかでですね、2件、開発をして、まあ、そこのですね、まあ、建築系の対応であったりとか、あるいはこう運営業務を、こう体制作りとかっていうのをやっていたりですとか、で他にもですね、まあ、社外のプロジェクトで、ちょっとお声掛けをいただいて、それをちょっと手伝っているというか、まあ、運営メンバーの一人として、やっていくっていうのをやっていて、で結構バタバタしていてですね、で他にもですね、この4月でですね、移動をしまして、まあ、リテール、まあ、小売ですね、小売部門 の、 システム担当の、まあ、責任者になったもんですが、まあ、そのあたりもあってですね、かなりバタバタしていて、なんやかんやでこの久しぶりの配信になってしまったということで、ご無沙汰しています。あなたは元気だったでしょうかということですね。で私の近況報告っていうのは、まあ、そんぐらいでいいかなと思うんですけども、新年度が始まって1週間経ちましたねということで、で、人によってはですね、移動したりとか、職場の同僚が変わったりとか、あるいは業務内容が変更になったりとか、まあ、あるいはですね、こう転職して、新しい職場でやり始めているっていう人もいると思うんですよ。で、大体ですね、4月になると、新年度からスタートダッシュを的なことを言う経営陣とか管理職っていうのが現れるんですよね。で、私の周りにもよく現れているんですけれども、で、私のですね、メッセージをこういった形で受け取っている方っていうのは結構こう、真面目で誠実な方が多いので、ひょっとするとあなたもですね、スタートダッシュ切らなきゃっていうふうに思っているかもしれないんですけども、まあ、実際にじゃあスタートダッシュどうすればいいのかっていうのが、わかんなかったりとか、あともうその、なんとかな、その上の人がスタートダッシュだ、なんだって言ってるから、まあ、結構1週間で疲れちゃっているかもしれません。なんですけども、その状態のままでいると、ゴールデンウィーク前後で、5月病を発症する可能性が高いので、ちょっと注意してもらいたいなっていうふうに思っていて、なので今回は、まあ、新年度スタートダッシュ問題についての対処法について、解説をしていきたいなと思います。で、まずですね、なんで春になると、まあ、偉い人ですね、が、こう、なんかダッシュを切りたくなるのかっていうと、これすごい単純で、区切りがいいからなんですよね。で、偉い人たちも、会社の中で自分に与えられた役割とか、あるいは期待される成果っていうのがあるんですけど、それが、明確に意識させられるのが、この4月だったりするんですよ。で、もちろんですね、会社によっては、4月始まりじゃなくて、1月とか、また別の月っていうのはあると思うんですけど、まあ、多くの人は、4月だと思うんで、4月を前提としてちょっと話をしていくんですけども、ただ区切りがいいだけなんですよね。で、なんか意気込んでいるっていう状態なんですよ。で、まあ、それに振り回される担当者の身になってほしいんですけども、大体ですね、ゴールデンウィーク明けぐらいになると、そういった偉い人たちっていうのも、まあ、なんだかんだで平常運転に戻ります。確実に。5月に入っても、なんかこう、ダッシュだとか、もうとにかく頑張るんだとかって言ってる人っていうのは、まあ、そんなにいないですね。まあ、よほどこう、なんていうかな、体育会系じゃない限りはっていう感じなんですけども、でもうそれってもう本当になんか4月にスタートダッシュってお前言ってたじゃんっていうふうに思うくらいに、なんかこうしれっと平常運転になるんですけども、でただですね、そうは言ってもこの時期のこのプレッシャーにやられてしまうと、さっきも伝えた通りですね、5月に入ると5月病になってしまうんですよね。で、特に春先っていうのは、そもそもこう人の体の作り的に気圧とか、気圧の変化とか寒暖差とか、あとこう天気ですね、雨降ったりとか、晴れたりとか、まあ、曇ったりみたいな感じで、結構こう気候が、環境というか、によってですね、自律神経がそもそも乱れやすい ものなんですね、春っていうのは。でただでさえそんな状況の中で、もう体自体がこう乱れやすい状況の中で仕事で精神的に圧力がかかってくる、あるいは、いきなりこう長時間労働させられるとかっていう風になるとダメージをやっぱり負ってしまうんですよね。なのでそれをこう避けていきましょうという話なんですけども、でじゃあ具体的にどうすればいいか、あの根性論だけでは全然意味がないのでどうすればいいかっていうと、ポイントとしては3つあります。1つが、仕事の棚卸しをする、で2つ目がやってる感を出す、で3つ目がでも平常運転っていう、この、ポイントでやってもらえればいいかなと思うんですけども、まず仕事の棚卸しについてはですね、これも、ちょっと3ステップに分けていくんですけども、1つ目が今抱えている業務を書き出す、で2つ目が今年度どのような状態になるのが理想かを書き出す、ゴールですね、ゴール設定をする、で3つ目がそのゴールに向かったトゥードゥーリストを作る、で少なくとも最初に何をするかっていう着手をするトゥードゥを決めるっていう、これだけでいいですね、棚卸しは、これをやっていくという感じで、これ書き出していってもらえればいいかなと思います。で、2つ目のですね、やってる感出すっていうことなんですけども、上司とか経営陣っていうのはあなたの仕事を全部見れてるわけじゃないので、あなた自身がスタートダッシュ切ってやってますよっていう感じが出れば、あ、こいつはちゃんとやってるなっていう風になるんですよね。で、相当やばい上司じゃない限りはすぐに成果を求められることっていうのもないので、まずはその姿勢を見せていくっていうのが、超重要ですね。で、そうすると、なんとかな、スタートダッシュをするんだとかっていう圧があなたにかかりづらくなります。ひょっとすると他の誰かにかかってしまう可能性はあるんですけども、少なくともあなたにはかからなくなるということですね。でただ、それで実際にやっちゃうとさっきも言ったように疲れちゃうんで、で、もちろんやれる人はやればいいんですけども、疲れちゃうんで、やれない人っていうのはやってる感は出してるんだけど平常運転で大丈夫、自分のペースで大丈夫ってことなんですよね。で、あなた自身が自分のペースでやりさえすれば何らかの成果とか、着手して、なんかこうリアクションというか、形になってくるものっていうのがあるの でそれをこう言語化してまた上司にほうれん草していくっていうふうにすれば、やってる感も普通に出るの で上司も別にスタートダッシュ切るんだって言ってもどういう状態になってるのがスタートダッシュかっていうのは全然明確なイメージがないんですね。ただ言ってるだけなんで。ということで、あなた自身が、上司に対して今あなたがどんな感じのことをやっていて、この先どうするつもりで、じゃあ実際に具体的に何をしているのかっていうのがなんとなく上司の中で把握すれば、それで安心してもらえるようになるっていうことなんですよね。で結構このからくりって、聞いてみると、本当にって思うかもしれないんですけど、これ本当なんですよね。普通に話が会話ができる上司であれば、こんくらいのことができれば、あ、よしよしやってるなっていう感じになるので、もしですね、スタートダッシュ熱にちょっとやられちゃってる人はこのタイミングで、業務の棚卸しをして、でこう上司に伝えてやってる感出して、でも日常的にやってるペースでやればいいということを本当に愚直に実践してもらえれば、それだけでかなりですね、この4月のプレッシャーっていうのは軽くなるので、ぜひやってみていただければいいかなと思います。はい、ということでですね、またいつも通りという割には8ヶ月ぶりなんですけども、感想とかですね、なんか久しぶりですぐらいの感じのメッセージでもいいんですけども、なんかリアクションもらえると私もすごい嬉しいので、メッセージいただければなと思います。またですね、こういうテーマ扱ってほしいとか、特にね4月なんでわからないこととか、いっぱい出てくるかもしれないんですけども、そういうものがある方はですね、メッセージいただければいいかなと思います。はい、ではですね、あなたの仕事が楽しくなりますように。バイバイ。